今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の13章20節から34節です。第一列王記13章20節から34節、はじめに22節までをお読みいたします。彼らが食卓についていた時、その人を連れ戻した預言者に主の言葉があったので、彼はユダから来た神の人に叫んでいた。主はこう仰せられる。あなたは主の言葉に背き、あなたの神主が命じられた命令を守らず、主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないと命じられた場所に引き返して、そこであなたはパンを食べ水を飲んだので、あなたの亡骸はあなたの先祖の墓には入らない。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、この朝も我らはあなたを慕い求めて御前に集いました。どうぞあなたが我ら一同にあなたの御言葉を与えてください。命と導きを与えてください。このしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を整えてください。そしてただあなたの天からのその命そのものを、今朝も主よ朝早く起きてマナを集めるこの一人一人に豊かに備え、自分のみならず自分の家族も、また今日関わる一人一人の人々に対しても、あなたの命を届けることができるこの一度でありますように、イエスよ助けてください。これからのすべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。この13章のところでは、2人の預言者が出てきます。まあ、1人は、南ユダ王国から来た預言者で、もう1人は、北イスラエル王国の、年を取った預言者で、それで南から来た、その預言者大活躍しました。このヤロブアムの王の罪、人々を偶像崇拝へと導いた、そしてそのことをこの南からの預言者は指摘して、でそして、彼が預言をしたのは祭壇、その偶像の祭壇に対して預言をしたんですけども、で果たして、その預言は成就するんです。でも、その南からの預言者は2つのことを預言するんですけど、まず1つ目は、遠い未来のことについて、そしてもう一つは、すぐ直後のことについて、遠い未来のことについて、それは、ヨシアという名前の人がこの偶像の祭壇を汚すということで、すぐ後に起こることは、その祭壇は、すぐに、避けて、でそれで、灰がこぼれ落ちるということです。でそれらは、この灰がこぼれ落ちるというすぐの予言はもう成就し、そしてなんかそういうヤロブアムが、この預言者を捕らえよって言って伸ばした手はしなびてしまって、でそれで、ヤロブアムが恐れて、どうか元通りに戻るように祈ってください、この預言者にお願いしたところ、その手が戻った。このような、もう明らかな預言、人々があっと驚くような出来事が、起こったことを、それはもうたちまち噂となって広まったんですけども、その噂がある一人の、この北の老預言者にの耳に入ったところ、その預言者は、この、預言者に、会いたいと思ったんでしょう。ロバに蔵を置いて、でそれで、会いに行って、で自分の家に、来て、一緒に飲み食いしましょう、パンを食べ水を飲んでくださいって言うんですけども、でも、その南の人は、いや私は神様から、ここ に、来たらもうパンも食べず水も飲まずに、ね、帰りなさいって言われてますので、それはできませんよ言うんですけども、その、ね、老預言者、北の預言者は、ね、欺くんですね、騙すんです、ね、18節のところで、ね、主がこうすられる、ね、主の、ね、命令を受けて、でそれで、ね、あなたを連れ戻ってパンを食べさせ水を飲ませなさい、これは主から言われたことだ、そういうふうに言って騙して、でそれでその南から来た、預言者を騙して、で、彼の家で、ね、パンを食べ水を飲ませました。でそして彼らが飲み食いしているところで、ね、今日のこの箇所なんですね、彼らが食卓についていた時、その人を連れ戻した預言者に主の言葉があったので、彼はユダから来た神の人に叫んでいた。主はこう仰せられる。あなたは主の言葉に背き、あなたの神主が命じられた命令を守らず、主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないと命じられた場所に引き返して、そこであなたはパンを食べ水を飲んだので、あなたの亡骸はあなたの先祖の墓には入らない。ちょっとそれはないんじゃないかって思いますね。この老預言者ね、初めに言ったことはね、この18節の通り、私もあなたと同じく預言者です。御使いが主の命令を受けて私に、その人をあなたの家に連れ帰り、パンを食べさせ水を飲ませよと言って命じました、ね、こうしてその人を出したんです。でところが、この飲み食いが始まった途端にすると全く逆のことを、ね、言う、まあ、本当にそれはないと思うんですけども、でもこの南ユダ王国から使わされたこの預言者に元々から与えられていたことは、ね、この北王国に入ったら、ね、パンを食べてはならない、水も飲んではならない、ということだったんです。それをこの南からの人は、ね、破ってしまったわけですね。こういう、ね、自分に元々与えられていた神様からの言葉、ね、これとは全く逆の言葉が別の人から主の御名によって与えられた時の対処方法については、ね、前回学びました。私たちは、まずそういった場合は主に聞くべきです。そして皆さん一人一人が、ね、主に聞く、ね、こういう預言者のように何か、ね、神様の言葉が耳に聞こえたとか、心にあるいは夢に与えられたとか、ね、そういうことを、そういう能力はない、そういう場合どうしよう、ね、そう心配する必要はありません。今皆さんに与えられている預言の言葉というのは皆さんのお手持ちの聖書、それが神様からの言葉です。その聖書の御言葉に反することを誰か別の人が言うならば、ね、主の御名によって、ね、イエスはこうせられる、ね、私だけが救い主ではないとかね、そういうことを聖書に反するようなことを言うならば、ね、そのことを言った人が偽預言者だ、ね、そういうふうに知ることができるんです。だから私たちは、ね、このもうすでに与えられている確固とした預言の言葉である聖書の言葉、ね、これに聞くべきであって、その後に誰か、ね、どんなに偉い人、どんなに老預言者のような、ね、もう経験豊かそうな風貌の人から来た言葉であったとしても、この聖書の言葉に反することであるならば、その人には、ね、聞かないべきなんです。この南ユダ王国から来た預言者、ね、この老預言者の言葉を吟味もしないでそのまま、ね、受けてしまって飲み食いしてしまった。でその結果、彼自身その身に滅びを招くことになってしまうんです。23節からです。彼はパンを食べ水を飲んで後、彼が連れ帰った預言者のためにロバに蔵を置いた。その人が出て行くと、獅子が道でその人に会い、その人を殺した。死体は道に投げ出され、ロバはそのそばに立っていた。 獅子も死体のそばに立っていた。そこを人々が通りかかり、道に投げ出されている死体と、その死体のそばに立っている獅子を見た。彼らはあの年寄りの預言者の住んでいる町に行って、このことを話した。この預言者は獅子に殺されてしまいました。そしてもっと不思議なことにですね、この獅子は、ね、その人を殺しただけで、その死体は食べませんでした。また、ね、獅子はそばにずっと立ったままだったんです。ロバも逃げもせずにそばに立ったままだったんです。ね、自分の主人である預言者が、ね、髪引き裂かれ殺されたんだったらロバは、ね、普通逃げるはずなんですけども、ロバもそばに立って、ね、獅子もそばに立っていて、じっとしていて、でそれを人々が見ました。多くの人々が見たんでしょうね、このことを。そして、ね、このことを見た人々はあの年寄りの預言者のところに、行ってそのことを話します、ね、もう非常にこれもまた象徴的な印的な、ちょっと普通ではありえない出来事です。まさしくこれもまた主がなされたことである、ね、そのことを人々はそれを認識したでしょう。26節からお読みします。その人を途中から連れ帰ったあの預言者はそれを聞いて言った。それは主の言葉に背いた神の人だ。主が彼に告げた言葉通りに主が彼を獅子に渡し、獅子が彼を裂いて殺したのだ。彼がね、この老預言者の口から、ね、それは主の言葉に背いた神の人だ、ね、主の言葉に背いたなんてことは、まあ、ちょっと言われたくはないかもしれないですけども、でもこの老預言者が言った通りに、ね、主の言葉に背いたことには変わりなく、そしてその主の言葉に背いたことの代償としてこの預言者は 死が与えられてしまいました。非常に峻厳なことです。まあ、ここから見ますに、ちょっと獅子に噛み殺されるのはちょっとこの老預言者の方じゃないかと思うかもしれなくても、でも、私たちはそういった判断する以前に主がこういうふうにあらかじめ仰せられていたこと、これは守り貫くべきだということ、そして、それに主の言葉に背くことは、死をもたらす罪があるということ、これを私たちははっきりと知るべきです。ある人は、ね、主の言葉が与えられても、ね、二度許される人もいるでしょう。ソロモンはそうでした。けれども、ね、主の言葉に背くこと、これは、ね、死がつきまとうものだということ、これは、ね、私たちははっきりと知るべきです。ね、あの人は二度まで許される、ね、この人は一度しか許されない、ね、こういったことも私たちが判断するべきことではないんです。主が与えられている言葉、その言葉があるならばそれに沿って歩んでいくべきこと、そしてもし途中から何か別のことが主の御名によって来たのであるならば、それはしっかりと主に聞くこと、主に吟味すること、祈って主に聞く、あるいはこの聖書の言葉、そこから調べて主に聞く、それを私たちはいつもするべきです。このことを聞いた老預言者は、さらに27節からのところ、お読みしますと、そして息子たちにロバに蔵を置いてくれと言ったので、彼らは蔵を置いた。彼は出かけて行って道に投げ出されている死体とその死体のそばに立っているロバと獅子とを見つけた。獅子はその死体を食べず、ロバを先殺してもいなかった。そこで預言者は神の人の死体を取り上げ、それをロバに乗せてこの年寄りの預言者の町に持ち帰り、痛み悲しんで葬った。彼が亡骸を自分の墓に納めると、皆はその人のために、ああ我が兄弟と言って痛み悲しんだ。彼はその人を葬って後、息子たちに言った。 私が死んだら、あの神の人を葬った墓に私を葬り、あの人の骨のそばに私の骨を納めてくれ。あの人が主の命令によってベテルにある祭壇とサマリアの町々にあるすべての高きところの宮戸に向かって呼ばった言葉は必ず成就するからだ。このようにこの老預言者は痛み悲しみました。この老預言者、初めはあの南からの預言者を、騙してでも、一緒に飲み食いしたかったのかもしれませんけれども、偽の預言をすることにはこのような悲しみがつきまといます。私たちも、人間的な動機によって、主の言葉、主はこうせられる、そういったことを、これはもう本当に悲しみをもたらすことです。この老預言者は、獅子に噛み殺されるということはなかったんですけども、でも悲しみが起こりました。この町に、30節見ますと、皆はその人のために、ああ我が兄弟と言って痛み悲しんだ、ありますね。皆悲しんだんです。この南から来た忠実な、預言者、主の皆によって別の人に騙されて、それで獅子に噛み殺されてしまった。そしてその獅子はただその、預言者を噛み殺しただけで食べることもせず、また獅子はそこに突っ立っているだけ、そしてロバも逃げもせずに突っ立っているだけ。もうこれは印になります。このことをまた主が起こされたんだ、この南ユダから来た預言者のしたこと、ヤロブアムに対してしたこと、またヤロブアムの、前で大勢の人々が見ていたこと、これはもう確かに印となります。私たちは、時になぜこういうことが起こるのだろうか、こういうことを、聖書から見ます。聖書の中で、この人の死、なんでこの人が死ななければならないのだろう、そういう場面はいくつも見るんですけども、でもその場面は私たちの心に残ります。そして後々に警告になります、この南ユダのこの預言者の非業の死は多くの人々の心に焼き付けられ、そしてその後、預言者として立つ人たちのその在り方について、その後に現れた預言者たちはもうこのことを、心に留めたでしょう、引き締めたでしょう、自分の唇から発せられたその預言の言葉については、もうとことん責任がつきまとうのだということ、ちなみにこの老預言者は、特に何か預言したっていうことでは、自分自身のためとか王様のために預言はしていないんですけど、でも、この南から来た預言者に対しての預言、それはしました、要するにこの南ユダ王国から来た預言者は、あなたは主の言葉に背き、主から命じられたことを、それを、背いた、だからあなたは先祖の墓には葬られない、そのことを予言した、そのことは成就しました。そしてまた、南から来た預言者、彼は、祭壇に対しての予言、それから自分自身に関する予言をしました、自分自身に関する予言、それは、飲み食い、この場所で飲み食いしてはならないということです。ですから、主から与えられる言葉、それは、一人一人の預言者に対しては違うということがあります。そしてその預言に与えられた言葉に責任を持つということも一人一人に対しては違うんですね。ですからこの南から来た預言者のこの彼に対するその言葉、それは彼自身につきまとうものです。ですから、私たちも主の言葉を伝えるとき、しっかりと皆さん自身の唇で発した御言葉、これには、責任を持たなくてはならないということをここからもわかるわけです。この列王記、この後にいろいろな預言者たちがまた、現れてくるんですけども、彼らに要求されていること、それはみんな忠実であるべきだということです。 ね、この地、ね、あの偉大な預言者エリアも登場します。また無名の預言者たちも登場するんですけども、でもそれぞれに与えられている、ね、言葉、ね、主がこう仰せられ、ね、そのように、ね、言われた言葉、それに対しては、ね、しっかりと責任を持つべきであるということを、ね、きっとこの預言者の死、これを通して、ね、その後の預言者たちは知ったことでしょう。聖書の中に、ね、他にも、ね、使徒行伝のところで、まあ、献金に関する不正を働いたアナニアとサッピラ夫婦の、ね、死が、その記事があるんですけども、その夫婦の死によって後の教会の人々は、ね、恐れて、そして本当に主に主の御霊に逆らってはならないということ、神の聖霊を欺いてはならないということ、ね、サタンに心を奪われて、ね、主の御言葉に反することをしてはならないという、そういう戒めを受けたでしょう、ね、一人の人の死、これは大きなインパクトをもたらします。そして、ね、この南ユダからのこの預言者、ね、彼に対しては、ね、あなたは主の言葉に背き、あなたの神主が命じられた命令を守らなかった、ね、主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないと命じられた場所に引き返して、そこであなたはパンを食べ水を飲んだ、でそれであなたの亡骸はあなたの先祖の墓には入らない、ね、この言葉はヤロブアムの耳にも入ったことでしょうね。そしてヤロブアムもそれを聞いて心に留められたことでしょう。こんなにもインパクトがある出来事です。ヤロブアムはこの預言者、南からの預言者の身に起きたことを耳にして、もう本当に悔い改めるべきだったんです。ヤロブアムの罪、それは誠の神様を捨てて、ね、偶像を作って、そしてその偶像の宮における飲み食い、ね、それをしてしまう、これは罪である、主からはっきりと言われました。でも、ね、このヤロブアムがもし偶像の宮に戻って、偶像という飲み食い、ね、戻ってはならないというところの飲み食いをもしするならば、ね、あなたは先祖の墓に葬られない、非業の死を遂げる、ね、本当に象徴的なことです。この南ユダの預言者のその非業の死はヤロブアムに対する警告でもあったわけですね。ヤロブアムはこの警告をどのように受け止めたか、33節からです。このことがあって後もヤロブアムは悪い道から立ち返ることもせず、引き続いて一般の民の中から高きところの祭司たちを任命し、誰でも志願する者を任職して高きところの祭司にした。このことによってヤロブアムの家が罪を犯すこととなり、ついには地の表から根絶やしにされるようになった。ヤロブアムは戻ってはならない飲み食いに戻ってしまいました。それでヤロブアムの家が罪を犯すこととなり、そしてついには地の表から根絶やしにされるようになってしまうんです。あの南ユダ王国からの、ね、あの預言者も、ね、飲み食い、ね、戻って、ね、北王国に戻って飲み食いしてはならないと言われて、元から言われていたこと、ね、それは別の預言者の偽の預言に惑わされて戻ってしまって飲み食いして、そしてそれがあなたとなって死んでしまった、ね、それと同じ運命を北イスラエル王国がたどることになってしまうんですね。戻ってはならない飲み食い、偶像礼拝というその飲み食いに戻ってしまって、ね、そしてしかもそれは偽預言者たちに惑わされてのことです。北イスラエル王国、この後偽預言者たちに惑わされて戻ってはならない飲み食いをしてしまい、それが元となって、ね、滅びに至ってしまう。非常に、ね、ですからこの南からの預言者のこの非業の死は誠に北イスラエル王国を、ね、暗示しているわけですね。ヤロブアムは結局 戻ってはならない飲み国に戻り、そして彼自身のその災いをその身に招くことになってしまいます。私たちも本当にこのことをよく注意して読むべきです。さて、この南ユダ王国からの、ね、非業の死を遂げた、彼はこの老預言者の墓に葬られるんですけども、でもそのずっと後の時代ですね、このことが覚えられる、ことが起こります、ね。ヨシアの時代です。ヨシアの時代、ね、第二列王記の23章にあるんですけども、第二列王記の23章、もうずっと、ね、列王記、まあ、年代が300年下った後の出来事です。第二列王記の23章の、15節からお読みしていきます。なお彼はベテルにある祭壇とイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの作った高きところ、すなわちその祭壇も高きところも壊した、ね。この彼というのはヨシア王です。高きところを焼き、粉々に砕いて灰にし、アシラ像を焼いた。ヨシアが向き直ると山の中に墓があるのが見えた。そこで彼は人をやってその墓から骨を取り出し、それを祭壇の上で焼き、祭壇を汚れたものとした。かつて神の人がこのことを予言して呼ばわった主の言葉の通りであった。彼は言った。あそこに見える石碑は何か。すると町の人々は彼に答えた。ユダから出てきてあなたがベテルの祭壇に対してされたあのことを予言した神の人の墓です。王は言った。そのままにしておきなさい。誰も彼の骨を移してはならない。それで人々は彼の骨をサマリアから出てきたあの預言者の骨と一緒にそのままにしておいた。アメン。もうずっと年代が下った後、このヨシアという王、実際にあの南ユダ王国の預言者が預言した通りの名前の王がそのことをして、そして、ね、石碑がそこに立っていて、でそしてその石碑は、ね、まあ、きっとこの南ユダ王国から来た、ね、あの第一列王記の13章、ね、今日の箇所のところの、ね、その言葉も、ね、全部ヨシアに伝えたことでしょう。こうしてこの今日のこの箇所の出来事はもう300年ずっと人々に語り継がれていたんですね。確かに、ね、この人のその死、それはその人自身にとっては、ね、災いに思えたかもしれませんけれども、その死はずっと、ね、人々にメモライズされ、ずっと人々の心に記録され、また戒めとなってずっとその300年その死は告げ知らせていたんですね。確かにこの南ユダの預言者の死は非業の死だった、ね、多くの人々の悲しみをもたらした。しかしそれと同時に主は真実であった、ね、主の言われたことは必ず成就するのだ、ね、警告とともに主の真実が語り継げられていたんです。ずっとその後の時代、ね、このヨシアの時代に至るまで、いや、ね、それからさらにな、ね、もう2000年以上も隔てた今の私たちにもそのことは警告となっております。一人の非業の、ね、死、それは記念となってずっと覚えられている、ね、まさしくイエス様と同じですね。イエス様のその非業の死、それはずっと語り継げられております。そして、ね、私たちは聖餐式のたびにイエス様の死を、ね、それを記念し、それを覚えて、そして、ね、罪許されたことと、また、ね、永遠の命が与えられる、その望みを、このイエス様の死、そして復活、それとともに、私たちは日ごと覚えるものです。聖書には、ね、本当にどうしてこの人が死ななければならないのか、そのような記事はたくさんあります。今の私たちも同じです。ね、どうしてあの人が死ななければならないのだろう。でもそこには、ね、神様のその、 意図が裏にあり、それは私たちに対する警告であるかもしれませんし、またこの道に歩みなさいというそのことかもしれません。そして私たちはその神様からの示された道、それに対しては忠実に歩むべきなんです。その道に忠実に歩んでいくならば私たちは幸いを得ますけれども、でもヤロブアムは忠実ではありませんでした。もう、ね、この警告、こんなにももうありありとわかるような警告を受けてもなお、ね、ああ不思議なことが起こった、じゃあ、自分の好きなことに戻ろう、ね、こんなことをしている人々は、ね、本当に災いがもたらされてしまいます。今私たちは本当に主の御言葉、これが与えられたならばその道に従って歩むべきです。とかそうして、ね、何一つ災いではなく平安の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アメン。愛するイエス様、私たちに与えられているこの聖書という予言の言葉、私たちはこれに忠実に従って歩んでいくことができますように。そして本当に私たち自身が初めに与えられたこの聖書という言葉、これに右にも左にもそれず、またこれに記されていることを心に留め、昼も夜も口ずさんで、そして何をするにしても栄える私たちでありますように。とか惑わしの多い世の中ですから、あらゆる惑わしから生徒たち一同守られ、またその惑わしを見破る術をどうか与えてくださいますように。そしてあなたの道に従って歩むことができますように。誠に義人であられるイエス様、あなたは私たち罪人のために非業の死を遂げられましたことを私たちは覚えます。その十字架という死の印は今世界中にありますけれども、主よ、一体どれだけの人々がその死の印を見ても悔い改めないでしょうか。主よ、私たちは悔い改め、そしてイエス様が復活されたその望み、イエス様のその復活の望みに私たちは預かって、そして日々歩ませてください。
アーメン。
今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたは常に私たちに対して聖なる口を通して御言葉を仰せられ、その主の口を通して宣言された御言葉が天地を支配し、その中において私たちに恩恵を与えられていることを感謝いたします。主よ、あなたの御口が仰せられた言葉を、主よ、私たち自身が大切に大切にその御言葉に忠実してついていくことができますように助けてください。この南ユダから来たこの預言者のように、一番最初は勇ましく王の前でも恐れることなくその預言をし、そして正しく預言した時にそれを聞いた王が怒った時でさえも、主よ、あなたは王の権よりもっと大きいあなたの権威、力、威力を持って王の手をあなたは支配し、そして一人の預言者を守ってくださったことを私たちは知っています。だから主よ、あなたの仰せられた言葉が私たち一人一人に与えられた時に、主よ、私たちはその仰せられた言葉に忠実なしもべでありますように。人の言葉に惑わされて、そして私たち自身が預かった御言葉を退くことがありませんように、イエス様、あなたが助けてください。年を置いたこの預言者に賜されました。主よ、いかに私たちの目に本当に私たちの御言葉を知り尽くそうと思って働く者が権威ある者のように見えても、主よ、権威あるのはあなたの御言葉であって、その言葉を知り尽く人の言葉ではありません。主よ、最後まであなたが私たちに与えてくださった御言葉を大切に貫き、 主よ、あなたの皆の栄光に預かることができますように祝福してください。今日も私たちに主からいただいた言葉を、御言葉はもどきである、神の人と名乗ってる人、その人が語った言葉によって退くようなこと、それは自分の身に死を招くということをあなたは教えてくださいました。だから主よ、私たちはこの殺された預言者の後を追うものではなく、最後まであなたの皆の栄光のために仰せられたあなたの御言葉に追うものでありますように祝福してください。今日私たちにこの御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。